NHK ホールは深夜便のリスナーの皆さんでほぼ満席。赤いどんちょうが上がり、加藤登紀子さんの1曲目「さくらんぼの実る頃」からライブは始まりました。
Le temps de cerise sifflera bien mille merles, mon cœur. Sakuran minoru koro, tori tachi ukarete utau yo, dare ka ni koi.「うれしさに震えてた」「君は赤く頬を染めて」「いつもよりずっと綺麗だよ」あの日の恋を忘れない桜の実の
番はいつも深夜便の時はおはようっていうかこんばんはっていうかいつも迷いながらこんばんはおはようございますって言ってるんですけども、ミッドナイトトークも、最後まで終わってしまいました。2年間本当に聞いてくださってましたでしょうか。すごく夜中に私が話をするっていうのはハマってると思いました。この昼間のラジオの時よりずっとなんかゆっくりと話をさせていただくので、もう今まで話したことないようなことずいぶんお話をすることができたような気がするんですけど、今年は50周年という年になります。二十歳の時にシャンソンコンクールの1回目っていうのを受けたんです。その時にエディット・ピアフを歌って落ちました。その時に審査員だった芦原英良さんという人が、あなたお家帰って鏡を見なさいと、 あなたの顔はまだ全然赤ん坊の顔なんですよって、その赤ん坊の顔をした人がピアフを歌ってもちょっと男心は動きませんねって言われまして、私は21歳の時にデビューしたんですけど、もうとても可愛いあの歌を2回目は歌って優勝しました。その2回目 の優勝した時のシャンソンコンクールの歌をぜひ聴いていただきたいと思うんです。これはね、シャンソンコンクールで私はデビューしたのに、シャンソンなんてレコーディングするっていう空気は全くなくて、レコーディングしなかったんですね。おまけにテープもなんか撮ってなくて、私の唯一の手がかりは友達がラジオから撮っといてくれたカセットだった。ではこの曲から4曲ほど続けて私の初期の頃の加藤登紀子を聴いてくださいの可愛い、初恋のラブソングで優勝したジョナタン・エ・マリ。
Un jour de printemps, Jonathan est à part dans notre rue. C'était même assez bientôt, c'était le premier jour de printemps. On a regardé Jonathan, c'est du creuset, c'est du bruyant. Son air d'étranger en sort la ventrière de Castillon. Et Marie, autre essaye, à court de son cas en Marie. Par le vent du matin, la poussée droit vers Jonathan. N'aie pas peur, c'est joli Marie, c'est joli la vie. De toi, souris-lui, Marie, tu en as envie. Sois heureux, ouvre grand terrain, ouvre l'air, et que changera cela. Ne t'en défends pas, c'est si joli là-haut.
の輪を探して、
今日の演奏してくれているメンバーを紹介します。アコーディオン桑山哲也、バイオリン竹川雅弘、ギター柘井信孝、ピアノ江草圭太。今日は弾き語りで聴いていただきたい歌をここに取っておきました。ラジオ深夜便の歌の第1号にさせていただいた2006年のレモンという歌があるんですけど、懐かしいですね。今年私の夫が他界して13年目の年を迎えているんですけど、このレモンという歌を作ったのは夫が亡くなった2年後の夏だったんですね。千葉県の房総に農場を彼が残してくれて、一緒に住みたいと彼は言っていたんですけど、ついに80年の初めぐらいから彼が他界する2002年まで私は一緒に住まなかったんです。だから東京の家は私がいて、鴨川の家は彼が仕切っていて、子供たちは行ったり来たり、私も行ったり来たりで、それでものすごく私たちはうまく いったんですけど、そういうのどう 夫は遠くにありて元気がいいって言うんですけど、まあそれにちょっと近いかなって、鴨川に彼が正式に住むようになって家もできた時に、私たちは初めて結婚15年目で結婚式をその農場でやりました。もうそっからあとはもう離婚問題は全くなかった。その前までいろいろ大変でしたけど、もう解決全部したねっていう感じ でその彼が他界をした時にここでお葬式をしましたけれども、本当に夏の真っ盛りに亡くなりましたので、みんな汗を拭きながら、黒い服を着て集まってくださったんですけど、何よりもすごかったのがセミシグレがすごかった。私はみんなそれぞれ命は終わっていくけども、これは命の真っ盛りの時になんだかその迎え入れられていくような、あっちの世界に彼は行くんだなって、これから永遠の時代を生きるんだっていうふうに思って、なんかこうファンファーレのような気がしたんですけども、そのちょうど2年後にそれまで曲をちょっと作れなかったんですけど、何か今私の思いの中にあることを作っておきたいと思って、夏ひと夏この農場にこもって歌を作りました。
少し大きくなって春の風に誘われて白い花咲かせた。いつの間に時が過ぎていくつ春を数えたのか、思い出だけがいつまでも忘れないあの夏の日、二人で歩いた森の中、どこまでも地図にない小道を、空に響く鳥たちの声、騒ぎ立てる小さな命、山から吹く風に乗って届いてくる夏のざわめき、何一つ続き探している。 ても大きい小さな波が揺れてる。
私ね、やっぱり50年改めてすごく嬉しいと思います。若い時はなんとなくこの長く生きるとかそういうことに対する価値ってあんまりよく分かってなかったと思うんです。むしろ怖いというかね、人生って長くて怖いなって。でも時間というのはそこにあってくれるだけでいいんですよね。もちろんその子育ても大変だったし、いろいろ一時一時は大変だけど、ふっと気がついたら自分の顔もね変わってるしね。年月というものは素晴らしい。だから若い人たちにとってもそうなのよ、安心してていいのよ、毎日毎日今日をせっせと生きることが大事なの。遠い将来のことを心配するよりも今をせっせと素晴らしく生きればよい。それは私のこの何年も生きてきた私の今の気持ちです。その意味で作った一番最近の歌は愛を耕す者たちよ。私は歌うっていうことはほんの一瞬のこと、それは言葉という種を見つけてこの言葉を何とか届けたいと思って歌います。でもその言葉が届くその人々の心の中の土だと思ってるんですね。心の中の土には年月がしっかりと住み着いて、だから思い出を私たちはいつまでも忘れないんです。最近のことは忘れても昔のことは忘れないし、それは心の土がちゃんと耕してるからです。そういう意味で私は今これからも一生懸命種を歌って、どっかでもしかすると私の会ったこともない人の心の土に種が花を咲かせてくれるかもしれない。それが歌うことだったんだということが最近分かってきました。その思いも込めてね、50周年の記念の歌をこの歌にしたんですけれども、今日は私のメッセージとして聞いてください。愛を耕す者たちよ。
愛を耕す者たちよ、この胸の火を絶やさずに愛を紡ぐ者たちよ、その手の恵み忘れずに愛に育つ者たちよ、そのぬくもりを抱きしめて愛に生きる者たちよ、あふれる水と共にあれ、土を耕すその時は遥かな空の声を聞き、土の恵みを待つ日には風の音に耳を澄ませ土に戸惑う、その時は光の中で歌おう、土に生きる者たちよ、今日の祈りと共にあれ、土に生きる者たちよ、今日の祈りと共にあれ。
人は一粒の種。
ありがとうございました。今日はこの後に最後の一曲をお送りします。さっきも言っていますけど50周年の、まあ、コンサートはもうすでに始まってるんですけども、その6月にちょっと特別なコンサートを計画していて、ラトビアっていうあの北の方の国ですけど、のそこからリエパーヤオーケストラ、リエパーヤというこのラトビアの小さな港町なんですけど、そこからオーケストラを呼ぶんですね。東京では6月14日にこの同じ NHK ホールで歌うんですけれども、その時に100万本のバラという歌がもともとそのコンサート100万本のバラコンサートというタイトルがついているんですけど、この100万本のバラという歌はもともとこのラトビアの子守歌だったんですね。ロシア語で、それが100万本のバラという歌に翻訳されて、そしてちょうど1980年代ソ連が最後の、解放されるというか解散する10年間ですね、この100万本のバラはのソ連改革のシンボルソングとして歌われました。でも最初の子守歌だった時はとても悲しい歌だったんですけど、なんとこのたくさんの国にこの歌が広がっていって、そしてそれぞれの国が独立していきました。まあ、これからはその独立していった国たちが幸せな平和を保てるようにということを心から祈りたいんですけれども、今年はそのラトビアに、なんとね何十年ぶりかに行ったんです。その私の縁の深さは1968年に初めての海外旅行をした時に、私はこのラトビア、バルト三国が初めての、訪問地だったんですね。なので、私の中で深い縁のある歌になりました。今日は特別にそのラトビアで歌われていたマーラが与えた人生という子守歌と、そして100万本のバラを一つの物語としてお送りしたいと思います。そして今日はコーラス、専属学園音楽大学のコールファンタジアの皆さんが参加してくださいます。そしてこの100万本のマーラが与えた人生、そして100万本のバラというこのアレンジを作ってくださった伊藤康秀さんがピアノで参加してくださいます。伊藤先生、では今日が本邦初演になります。 バルト海に面した美しい国ラトビアに小さな子守歌が生まれました。神様、あなたはかけがえのない命を娘たちにお与えくださった。でもどうしてすべての子供たちに等しく幸せをお与えにならないのですか。長い歴史の中、運命にさらされ、たくさんの涙が、たくさんの血が流されました。それでも母は娘の幸せを心を込めて祈り歌うのです。幼いあの頃、リンゴの木の下でいつも泣かされた。夕暮れの道を家にたどり着くと、ママは抱き寄せ、優しく歌ってくれた。冷たい風の中、数えきれない季節が巡り、母の笑顔は今写真の中だけ。幸せはいつでも迎えには来ないもの。探し疲れた夜、たった一人口ずさむのです。たまやたまやたまやマリーナ、メテネメテネメテネムジーヌ、アイズミサアイズミサアイズミサイエデプティエン、メテネメテネメテネイライミティ小さな子守歌に託された思いがいつかつながり、ある日振り向けば大きな愛の歌が聞こえた。それは娘たちが微笑みながら歌うあの歌、百万本のバラ。小さな家とキャンバス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした。大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中でました。百万本のバラの花を、あなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える日の間を、真っ赤なバラで埋め尽くして、バラの海を見
どこかの金持ち、ふざけたのと思った、小さな家とキャンバス、すべて売って前の半半々寿司へ書き、窓の下で彼女を見てた、
放送90年、そしてラジオ深夜便の25周年を記念して、3月1日に NHK ホールで行われたラジオ深夜便の集いから、加藤登紀子さんとバンドの皆さんの歌と演奏をアンコールでお聴きいただきました。なお、ラストの100万本のバラのコーラスは、専属学園大学コールファンタジアの皆さんでした。何か、NHK ホールの3月1日のイベントの興奮をちょっとまた思い出してしまいました。実際3月1日 NHK ホールをお越しくださった方からもたくさんお便り頂戴いたしまして、とにかく宇崎竜童さんと加藤登紀子さんのライブが素晴らしかったと皆さん感想をお寄せくださっています。